Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは酒場詩人の吉田類さん。著書酒場詩人の流儀を踏まえつつ、旅への誘い、そして大人の酒のたしなみについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉田類、高知県出身、イラストレーター、エッセイスト、俳人、酒場詩人として酒場や旅をテーマに執筆活動を続けている。 BSTBS 吉田類の酒場放浪記に出演中。著書多数、最新刊は中高新書、酒場詩人の流儀。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは酒場詩人の吉田類さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中高新書から、酒場詩人の流儀出版となっています。ね、こちらは、はい、2011年から2014年4月にかけての、まあ、新聞への連載をまとめた寄稿エッセイということなんですが、
はい、
こちら新潟日報と、そして北海道新聞、
そうですね、
同心、
同心ですね、
はい、の連載ということで、新潟北海道、
はい、
酒どころ、
酒どころですよ
ですね。
今や北海道も酒どころなんですね。
ね、
米どころですから。
米どころです。
要するに米の生産量は一番多いのは北海道でして、
うん、そうですよね、
はい、どんどんとあっちの酒が美味しくなってきました。
そして魚ももちろん美味しい、
うまいですよ。
ということでね、じゃあやっぱその新潟日報と北海道新聞での連載ってやっぱりそういうところだからみたいな。
まあね、やっぱり酒蔵が一番多い新潟というのもあって、はい、お酒の縁ですね、これもね、
うんうん、
まあ向こうには僕の俳句の会がありますんでね、うんうん、それで、みんなとワイワイ俳句作ったり飲んだりすることも多いので、
うんうん、
なんとなく手伝ってくれてる人もたくさんいますんでね、
う
ん、
なるほど、ね、まあでもやっぱり明らかに酒が取り持つ縁ですね。
そうですね、主演ですね。主演です。お酒の縁の方ね。
そうです、
主演です。
はい、
そうです、ね、全てそうですね、僕は。
そうですね、
はい、
で実際ね、今回の本も本当に実にこう旅情をそそるというかですね、
うん、
まあ一人酒のお供にもぴったりな内容
と。いやいや、だからね、もうたまたま金沢の駅前で収録してたら、うん、偶然そこ降り立った人が、
うん、
ね、本出たばっかりの本もですね、うん、持って旅してた。
あ、そういう人がいた。
そう、中年のおじさんがいた。
うん、
もう向こうもびっくりだけど、僕もびっくりしました、それは。こんなタイミングってあるのかなと。
そうですよ。まだ出たばっかりの。
うん、そうですね。思わずそこでサインしてあげましたけど。
あら、そうですか、ね。でもやっぱりそういう感じの旅にこれ持っていきたい。
そういうことですね。
一冊ですよね。ということで、じゃあやっぱりこの本は、そういう一人旅とかにぜひお供に。
そういうことですね。そういうことですね。これも全部僕がそうやって動いたことを元にして書いてるので、だから、ある意味ね、似たような追体験してもらってもいいし、似たような感じで、その旅の視点、いわゆるこう、旅人の目を持てるということですね。
はーは
ー、それが楽しいんじゃないかなと。
そうですよね。
思いますし。
そうですか。
まあ本当にできたら子供に読んでもらいたいんですよね。子供っていうか。
うん、これから酒をたしなむような方々、予備軍。
そうですね。っていうかね、実は結構僕、ファン、小学生多いんですよ。
ああ、そうですか。
ええ、まあ家庭でいろいろテレビやなんかで、ね、見てるっていうのも多いせいなのか、子供たちは将来必ずいい飲んべになってくれるんではないかなと思うんですよね。
あ、そうですか。大人のみならず、小学生から。
そうですね。
ちゃんと指示がある。
そういうことですね。
でもやっぱり小学生とかそういう子供たちも、うん、やっぱおじさん楽しそうだなっていうふうに思ってる。
そういうことでしょうね。そういうふうに思ってるのと、特にね、感受性がこう備わる6歳から12歳、ちょうど小学生の、
はいはい、
その頃っていうのはですね、うん、やっぱりテレビの中の映像を映る人、これ全部見抜くと言いますね、魂まで。 子供は本能的に。
魂まで見抜く。
うん、だからね、うん、作ったってダメらしいですよ。そういうふうに言われました。だから、ルイさん子供のファンが増えてるんですよっていうふうに言われたときに、
あ、
そうなんだっていうふうに、まあ僕も思いましたけど、つまり、全然作らないんで、馬鹿正直にというか、普通にやってるじゃないですか。だからそれが分かるんだと言いますね、子供は。だから安心して、どっちかというと、自分に等しい人間っていうか、近しい人間と思うらしいですね。だから僕はそんだけ成長してないということですね。
いや
友達だと思ってるんですよ、向こうは。
ああ、でもやっぱりその、酒が入るということの効用はやっぱり一つそこにあるかもしれないですね。
うん、そうですね、うん。作れないですからね、自分ね。かっこよく振る舞えないもんね、これはね。
そうですね。もう嫌がおうでも一番真のとか出ちゃう。
出ちゃいますね。
出ちゃいます
ね。出ちゃいますね。
でもそれはある意味、うん、まあね、その、ちょっとよからぬこともまああるかもしれないけれども、うん、でも実際それはいいことですよね。うん、やっぱ酒が持つ。すごい、
うんうんうん、まあ一番酒の効用の一つではないかと思いますね。
うんうん、子供も見抜ける、うん。
ただですね、昨日も相当量多かったんですが、お酒の量が、はい、夜中でですね、僕割といつも朝早く起きて原稿書くんですよ。
はいはい、
だから大体そうですね、もう5時前にはもうすでにもう大体執筆活動に入っちゃってるんで。
ごめんなさい、ちょっと寝るの何時ぐらいですか。
いや、寝るのは覚えてないぐらいですから、多分12時
は過ぎている、
うん。過ぎてることもあるし、早い時はまあ11時、まああんまり大して変わんないから、それぐらいなんですね。でも、ほぼ5時前にはもうすでに、もうパソコンの前にと言いますか。
でも、かなりこう、毎晩飲まれるじゃないですか。
はいはいはい。
量的にはどのぐらい換算なんですか。
2升3錠ぐらいいってるかもしれない、まあ、今日までの間にね、今日も1日ずっと続けましたんで、
2升3升、それ日本酒換算
です。日本酒換算、換算、そうですね。
ですよね。
ええ、
毎晩2升3升飲んで、
毎週刊誌で1週間の食卓かなんかっていうので、うん、ですね、お酒の量をですね、
はい、
本当に言うと少なめに申告したんですけど、それでもですね、お酒のあれが多すぎるっていうんで、点数評価なんですよ、100点。
はいはいはい。
59点だった。
かなりな点数ですね。
ね、で、あれね、お酒全部量出してたらですね、多分30点ぐらいやと思いますけどね。
そうですか。でもまあ、それだけ飲んでも、まあ、毎朝5時に起きて仕事取りかかってという、
そうですね。
いうこと
で。ところが、昨日はですね、うん、ちょっと早く目が覚めたんですよ。
はあは
あ、3時ぐらいかな。
はいはい、
そしたらですね、うん、ちょうど真正面に、お月さん、
うん、
もう名月がありまして、
はいはい、
それにもう、なんかもう見とれちゃって、寝られなくなったんですよ。で、ずっと起きて、いろんなことを回想しながらとか、うん、まあ、その時は、今日はもう原稿書くのやめようと思ってたんで、
うんうん、
まあ唯一めったにないんですけど、月に1回ぐらいは書かない日があります。その日に当たったら、その日がお月さんで、本当は寝てればよかったのに、
もう月を見てることになって、
ずっと月を見てまして。
あ、そうですか。
で、結局寝れないで、朝の仕事に突入してですね、それが朝から飲むというね。
なるほどなるほど。
そういう仕事だったんですね。
そうですか。まあ今仕事っていう話もありましたが、うん、先ほどまあ酒場詩人というふうにご紹介したんですけど、はいはいはい、そもそもそのいわゆる職業的な肩書きっていうことで言うと何になるんですか。
いや、もともとは画家ですね。
画家。
ええ、それからイラストレーター、はい、まあ、うん、あるいはもう大体詩とイラストと両方ワンセットでやってまして、
うんうんうん、
それとそうですね、今はもう執筆なんで、
うんうんうん、
今は短編をですね、まあ次4本、5本書いてますかね。
で、
あとは長編の寄稿エッセイですけど、それはまあずっと続けてます。
じゃあまあでも、そもそもはまあ絵を描くというのがなりわいのメイン
で、そうですね、そうだったですね、
ということで、でもそこからまあ酒旅、まあ、俳句も含めてということで、うんうんうん、まあ、その辺がこうライフワークになってくる。
なってくるっていうか、他のことをやったことがないという。もうあとは山登りとかですね。それぐらいですね。山入っ ったらなかなかもう出てこないっていうぐらいいつも山に入ってたんですよ。だから半端な形ではなくてですね、最初は渓流釣りから始めたんですが、渓流釣りももう中部山岳から北海道の利尻まで全部行ってるんですよ、
うん、
もう川伝いでと言いますか、
はいはい、
だから相当ハードなですね、まあ、兆候ではあったんですが、そこから登山に変わりまして、
うん、はいはい、
で登山になっても
入り込んで
しまうともう行っちゃうんですね、うん、とことん、
はあ、
だからほぼ、はあ、10年ぐらいの間は登山家のような生活をしてました、
うん、じゃあ一つの道に入り込むとどんどん分け入る、
うん、そうですね、
体質というか、
なんか分かりませんけどね、なぜそうなのか
まあでもね、そういう山登りなんかのも含めて、うん、まあ、今回のね、うん、酒場詩人の流儀にはいっぱいいろんなエピソードがあるわけなんですけど、ね、酒、旅、まあ、俳句、この辺はもう、うんうん、本当に吉田類さんには欠かせない
ということですね、
いうことになりますもんね、
だからまあほぼ僕の魂を思いっきり凝縮させてる一冊かなと思いますね、
うんうんうんうん、
まあ期間も長いですしね、
うん、
そういう意味では相当ですね、魂を込めていると思いますね。
Let's get knowledge with fun。
さあ、先ほどね、出た三本柱のうちの一つ、旅ですけど、
はい、
この本の中に、ある時期、旅の関心が海外から日本列島に移ったという記述があったんですけど、うん、
はいはいはい、
これ、改めてどういうことなんですかね。
これはですね、僕、まあ、もちろん、その海外でも綺麗なとこ、スイスだとか、そういう山でも美しいとこたくさんありますね、そういうとこも行ってたんですが、はい、
うんうん、
それは、そうですね、その入り込むっていう形よりも観光客の目でぐらいしか山はまだ見てなかったんですよ、うん
う
ん、
あ、美しいなと、
ええ、うん、ええ、
はい、
ただですね、うん、その日本のですね、特に中山岳、北アルプスとか南とかに入った時の、うん、その美しさを見てですね、これなんか違うなと、今までヨーロッパやなんかで見てた山とは、
はい、
違うなというのを感じ始めたんですね、
うん、
それで、まあ、逆にその今まで回ったヨーロッパの山とか、
うん、
まあ、郊外の風景を思い出してですね、ひょっとしたら日本列島っていうのはとんでもない豊かな自然を持ってるところじゃないかなと思って意識して見たらですね、やっぱりそうでしたね、
うん、それいつ頃の話ですか、気づいた、
ですね、今からもう20年ぐらい前になりますかね、
ほうほうほう、
それで、あとですね、香港に通ってた時にですね、
うん、
香港 の観光局の人に、香港通ってたってのは香港 のガイドブックを作るのを手伝ったりなんかしてた時期がありまして、その時にですね、向こうの観光局の人が、北海道行ったことありますかって言うから、うん、僕なかったんですよ、
あ、その時、
うん、いやないですよって、うん、もうイエーってびっくりされまして、そんだけ旅好きで世界中回ってるのになんであんな美しいとこ行ったことないのって言われたんですよ、
はあはあは
あ、そっからですね、うん、まあ、ある程度中部山岳やなんかは知り始めた、うん、時だったんだけど、
うんうん、
青森県 と秋田県の県境にある白神山地というのがあるんですが、うんうん、それがですね、僕の、まあ、釣り目的で行ってた頃はまあ、そこまで入って釣ってたんですね、白神山地に。で入ろうと思った時に雨でなかなか入れなかったんですよ、時期も早かったので、雪崩というか雪が石鹸に残ってまして、そこを、まあ、要するにトラバースできないので仕方なく北海道の方見たら晴れてるそういえばあの言葉をそんな美しい景色見たことないんですかって言われてたんで、
うんうんうんうん、
渡ったんですよ、北海道に、
はい、はい、初めて、初めて
もう頭ガーンと打たれる感じだったんですよ俺なんでこんな綺麗なとこがあるのに知らなかったんだろうと、
は
あ
は
あ、で、はあ、それで北海道の今度山を、まあ、登るようになったんですね、
うんうんうん、
そしたらとんでもない世界自然遺産の、うんうん、頂点にあるようなところばっかりなんですよ、
はあ、もうお宝ばっかりだ、
そうなんです、はあ、でそういうのって見たことがなかったので、はあ、それはスイスで高山植物の花咲いてるとかも見てましたけど、うんうんうん、その下がですね、日本列島の場合はですね、原生林に近い、そういうのがあるんで、それが、まあ、夏は夏、青いんですが、その上がですね、特に大雪、 連峰があるんですが、はい、その上はですね、うん、全部あの高山植物のお花畑に変わるんです。しかもあれ、面積でいうと60キロ四方ぐらいあるんですよ。そんなところがですよ、一斉にあのお花畑に変わるんですよ。そんなとこ地球上にあったかっていうぐらい驚いたんですよ。でまずそれを見たのと、うんうんうん、あとですね、まあ花もそうなんですが、うん、緑の部分が全部紅葉するんですね。その紅葉を見たときは、これおそらく極楽浄土に僕はいるんだろうかと思うぐらいの紅葉の美しさだったんです。そしたら聞けばね、なんかね、40年に一度のやっぱ綺麗さだったらしいんですよ。
あ、そうなんですね。
僕が行った年
は。はいはいはいはい。
で、そういうこともあって、もう一挙にもう、日本のその自然にドドーッと入ってきまして、
でもね、うん、きっかけは香港の人に教えられ て
そうなんですよ。そうなんですよ、
ね、東大元暮らしですね。
本当そうですね。
へー、あ、そうっすか。じゃあ日本の風景すごいなっていうことを改めて感じて、うん、でそこからずっと見るようになって、う
ん、でまあもちろんこれやっぱり残さなきゃいけないということと、うん、それとまあお酒、地酒を必ず飲んで、で温泉に入って郷土料理を食べると、これもうほとんどワンセットになってますんで、それを続けている間にはそういうことも書き綴ろうかなというふうに思ったんですね。ある意味それがまあライフワークっちゃライフワークなんで、
まあ、今回もですから北海道の風景もかなりふんだんにね、含まれてますしね。
そうですね。
ね、でもそういう吉田さんが好きな日本の風景っていうのはずっと変わらずにずっと来てる感じですか？
いや、今のところはですね、うん、僕の田舎はの高知県の山奥なんですが、
はい、
高知県はほとんど8割が森林面積と言われてまして、さらにその8割が人工植林なんで、
うん、
杉なんですよね、うん、で子供の頃はなかったんですが、もう今になるとその杉、子供の頃植えたものがですね、今はもう50年60年の杉林になってるんですよ。それはですね、山を全体を覆い尽くしますので、
はあはあ、
その中には杉は縦に伸びますから他の木はもう生えませんし、うん、まあ、そんなものを切って植えるわけですから、うん、自然はなくなりました。そのことがやっぱり間違いだったってことを今になってみんな分かったんですね、
うん、
分かったんだけどどうしようもない部分はあるんですよ、うん、やっぱ切り出すのには費用もかかる、人手がないと、
はいはいはい、
でまあ、あり放題というようなことも起こるでしょうけども、うんうん、ただそのことに気がついたので、元の自然を取り戻そうというので、うんうん、間伐をして、それで普通の照葉樹というか、うんね、普通に、まあ、もみじだったりそういうようなものをこう植えて元の自然にも取り戻そうとしてるんですが、杉林になった山にはですね、もう残念ながら小川が消えるんです。要するにすっぽり生まれの水を吸い上げる、大きくなれば、
うんうん、
で水はもうないですよね。で雨が降っても保水力がないので、あとは土砂が流れるだけで魚はもういなくなるしみたいなね。で花も咲きませんね。そのことはみんなが今もう分かってるので、ね、それは何とかしましょうってことになってますよ、
うん、
まああと100年ぐらいかかると思いますけど。
まあでもね、できるところから、ね、
そうやっていかないとしょうがないと思いますね。
で、まあ旅に関してはそうですけど、うん、そのもう一つね、大きな柱、俳句っていうのも大きくあると思うんですけど、
はいはい、
俳句っていうのは、もうこれも昔からやってることですか？
いや、これはですね、うん、子供の頃耳で聞いてたんですね。
うんうん、
耳で聞いたっていうのは母親たちが俳句をやってましたんで、
はい、
それを普通に門前の小僧のように聞いてて、で、もちろん作ったこともあります。ただあんまり興味なかったんですよ。
あ、そうですか。
ええ。ほとんどですね、そういう日本的な、まあ、ものにというよりは、絵の先生がですね、やっぱりシュールアートの先生だったんですね。西洋のものばっかりです、入ってくる情報として。で昔でいうですね、西洋かぶれという、
はあはあ、
そういうのを小学生の頃からかぶれちゃったんですね。
なるほど。
だから、まあ、もちろんフランスの象徴派の詩人とか、そっちの方には行きましたけど、もう日本の方を振り返るのは、日本の自然に目覚めた時と同じなんですよ。
ああ、そうなんですね。
ええ、それで、うん、あ、昔そういえば母親がやってたなと。で、俳句の、まあ、編集者の集まりで、
うん、
みんなで行って俳句を作るというような、そういう芋煮会を兼ねてやったりとかしてたので、その時に俳句作って、
うん、
やっぱり、できるわけですね。すんなりと。
なるほど、なるほど。
あ、そうか、僕は、まあもちろんそれまで詩を書いたって話したんで、それはあまり大して変わらないんですけど、 あ、簡単じゃなくて、まあ、降りてくるなと。あのね、そういうね。
やっぱりなんかその、自分の体の芯の方にやっぱある感じなんですね。そういうことですね。
うん、だから、まあ、ごく自然に、ということで。
なるほど、なるほど。
まあ、目覚めたって言いますかね。
でもそれもさっきのね、北海道と同じように、うん、後から気づいて、そうですね、獲得みたいな。
そういうことですね。
もう全然売っちゃってたら、全然もう見向きもしなかったものが。
うん、そういうことです、そういうことです。
振り返ってみたら、おお、こんなところに。
にあったっていうね。結局、まあ、旅をずっとやってましたんで、地球一周回ってきて、初めて気がついたみたいなね。
う
ん、
一周回って、そうか。
一回りして、やっと気がついたっていうこともあるんですね。
そうですか。でも、逆にそういう、こう、一回りしたからこそ、そのありがたみっていうか、
良さが、ね、分かったんですね。
ですね。
それが分かったのと、うん、本当に、貴重な自然の中に、日本の、まあ、列島があるということを気づいたので、これはやっぱり世界中の人に知ってもらいたいなっていうふうに思いまして。
しかも、その旅と俳句っていうのは、また整合性がいいというか、
ね、そうですね。ねええ、まあ、ワンセットですよね。
ワンセットですよね。
結構そんな風に今やってらっしゃる方多いと思いますね。
いいものを一回りして見つけましたね、本当ね。
そうですね。結局、あとどこまで歩けるか、もうあまり自信はもうないんですけれど、実を言うとね。
いや、
そのままずっと続けてますね。
ああ、いや、本当にベストマッチのところをね、獲得したって感じですね。Let's get knowledge with fun.ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは酒場詩人の吉田類さんです。中高新書から酒場詩人の流儀出版となっています。元来お酒はもともと好きだったんですか？
いや、そんなことはないですが、ただですね、やっぱり生まれたところがですね、まあ、お酒に対しては特別変わった風習といいますか、よく飲むもう飲んで当たり前のようなとこだったんですね。
まあ、土佐の人は飲む。それ当たり前。
もう冠婚葬祭。それとか結婚式はですね。
はい。
まあ普通日中夜。
日中夜？
日中夜飲みっぱなしですね。
日中夜。
で、多い大棚は三中夜。
飲みっぱなし。
飲みっぱなし。
そうですか。
それが当たり前なんですね。
なるほど、なるほど。
戦争の直後でもそういうふうな風習がなくならなかったというのはですね、
はあ、
そのなんでかっていうとですね、はいはい、もう今はもうそんなことないんですけど、密造酒をみんな作ってたんですね。
そうなんですね。
はい、普通に、和紙を、
はあ、
その和紙の里なんですが、和紙はの原材料は三つ股とか楮なんですよね。三つ股とか楮は蒸して皮を剥ぐんです。
はあはあ、
その蒸し器がですね、下に大きな釜があってですね、それにでかい桶で蓋をして蒸すわけですよね。それ遠くから見たらすぐ分かりますけど、酒造りにぴったりなんですよ。
蒸留酒できる。
蒸留酒ができるんですよ。そこで芋焼酎を作るわけですよ。
自家製、自家製のやつができますね。
だからもう蒸留器をですね、そこにつければですね、そのままできちゃうんですよ。
あ、じゃあ今日は和紙、今日はお酒みたいな。
そうそうそう。
なるほど。
そういう田舎だったんです。
あ、
だからあ、そんなもんだっていうか、そんな水なんて知りませんからね、子供ですから。あ、こうやってね、みんな作って、お祭りというか、特に氏神様の、お祭りの場合はおみきとしてのみんなこう振る舞い酒なんですね。だから売ったり買ったりはしないので、
もう自分で。
そうですね。だから振る舞い酒なので、特別そんなに取り締まりも厳しくなかったように聞いてますね。
まあでもやっぱりそういうこう風土というか、そういうところで生まれ育ったらもう当たり前にそこに酒はある、
そういうことですね。
いうことですね。
だからそういうのを見てますのと、それと大きな大宴会になりますんで、お祭りがうちの田舎にもあるんですが、そのお祭りは秋葉祭りというそのお祭りなんですね。大元は、400年ぐらい前に入ったお祭りなのかな。静岡県に秋葉神社というのがあるんですが、そこの分祠というか、まあそこから来た流れらしいんですよ。それがもう大きなお祭りとして残ってまして、そこでまあ、お客といいますかね、お客さんをこう迎える大棚の家に限るんですが、そのお祭りの期間はですね、一軒で全然見ず知らぬ人をどんどん家に入れてですね、それで飲んで食べて飲んで食べて、もう振る舞い酒をやるんですよ。それが僕の知ってる一軒のとこは、まあ、町長の家ですけど500人来ると。 3日間。
500人。
うん。
500人。それは。
びっくりしました。
びっくりしますね。
そう、だからそういう振る舞い、振る舞い酒が当たり前というね。だから、まあ、例えば、お客さんを迎えるんだったら山一つ売るとかぐらいのことを、
そうですよね。
やってました。
ああ、そうですよね。そこまでして、振る舞うと。いうところですね。そうですね。じゃあやっぱそういうところに生まれ育ったらお酒は普通にあるし、
うんうん、
でもそれでもお酒を飲むこと自体がお仕事に今なってるじゃないですか。
そうですね。まあ時々どこまで仕事なのかよくわからないですけど、
うん、これはその仕事として飲むような環境になったってのは、
いや仕事としてというかですね、うんうん、たまたまこう弾みがついて、うん、特に、うん、まあここ数ヶ月が、うん、ほぼ休みなしみたいなね。そういうことなんで、今日はもう眠りたいなっていうふうには思ってますが。
そうですか。これなんかきっかけがあってこういう。
やはり最初本をですね、うん、立ち飲み屋なんかの、うん、立ち飲み屋というような本を一緒にこうね、書いて出したりしてたんですが、うん、その時にですね、白羽の矢が立ったというかね、
うんうん、
普通に食事を立ち飲み屋さんでですね、もうしてたんですよ。そこは築地から美味しい酒、はいはい、魚が入るということで、うん、まあ、毎晩そういうとこでね、食事をしてる。吉田類っていうのがいると、
うんうんうん、
じゃあその本 のその立ち読みの本に、うん、ね、起用 したいということもあって、それでやり始めたんですね。でまあもちろん、うん、それだけじゃなくて同人誌やなんかで一緒に北海道の方の人間と遊んでやってたりしたので、はい、その酒場の話はそういう同人誌の中にも書いてたんですよ。
うん、
だそういうことがあって、
うん、
まあ普通に流れで入っちゃったっていう
で酒場放浪記に、
うん、そうですね、それで、はい、本をいろいろ出したんで、
うん、酒場放浪記自体はもう10年ちょいぐらい、
まあ、もう超えちゃって11年そうですね、入りましたですね。
なるほど、そうですか。でもいろんなとこで、召し上がってきてということですけど、うん、その酒場もしくは酒の何がその吉田さんをそこにこう誘うんですかね。
ですね、うん、僕はヨーロッパにいた頃はですね、
はい、
普通に食事するときに必ずお酒のあるとこに行くわけですよ。だから食事と、うん、まあ、特にパリにいるときとかは、うんうん、普通にカフェに行ってですね、なんかつまんだり、
うんう
ん、飲んだり、だから食べることと、うん、その、まあ、当時はワインですけど、はい、それが生活の一部みたいなもんなので、はいはい、ごくごく自然にああいう風にいろんなとこに行ってたわけですね。で、あちこち旅行に行ってたのでヨーロッパ中、うんうん、だから必ず夜はどの国に行っても同じことをやるわけですよ。で、だから普通に入ってって、うんうん、やって当然楽しくやりたいのと、
はいはい、
そうですね、あんまり物おじといいますかそういうのがないかったんですかね。
なるほど、じゃあやってることはずっと同じなんですね、ある
意味。そうですそうですそうですだから無理してない
です、ね、そういうことですか、でもそのいわゆる大衆酒場という呼ばれるようなところに主に行く、う
ん、あ、それはですね、うん、その他で下町の、まあ、ルポみたいな、うん、イラストルポみたいなのやってた時にですね、とにかくこう下町って住まない限りはわからないなと、
住まない限りわからない、
うん、はい、と思ったんで、うん、それで移ったんですよ。
ほうほう。
で、まあ、ぐるぐるというかあっちこっちその、まあ、ルポをしながら、
うんうん、
歩いてたっていうことが、うん、元になりまして、その時にあるのが必ず大衆酒場というあのコの字型のカウンターがありまして、
はいはい、
その中がまかない場になっててという、うんうん、そういう決まった形があって、
うんうん、
で看板は必ずほぼ何々やというのももちろん書いてる、うん、あるんですが、うん、ほとんど大衆酒場って書いてあるんです。
はあ、そうですか。
そういう店なんです。
おーおーおー。
だから大衆酒場というのはその下町独特のもんだというのが分かったんですよ。
あ、そうですか。
ええ、下町で生まれたので、うん、その大衆酒場という言葉自体もですね、うん、一体どこから誰が使い始めたのかというのを疑問に持ってる人がいたんですが、うん、その答えを誰も出してなかったんですよ。
はあはあ。
それを実は僕が探しまして。
あ、そうですか。
で、これは戦前にはですね、うん、 大衆食堂っていうのがあったんですよ。これは長井画風の団長亭日常というあれに書かれてるんですが、
大衆食堂、
大衆食堂、それ浅草の大衆食堂に並んだっていう話が出てくるんですよね、うんうん、でそこまで分かったんですが、それは絶対大衆酒場というものとは結びついてないんですよ。大衆と酒場、例えばそこからね、戦争の方にこうそっち傾いていくわけですから、時代があるので、大衆と酒場というものが結びついてはいけなかったわけですね。だから国民酒場っていうのがあったんですよ、戦中に。
国民酒場、
国民酒場、それはもう要するに政府が許可した飲み屋さんですよね、うん、それしかなくて、うんうん、あとは戦時中ですから当然物資もなくてお酒もないということで、うん、かなり不自由だったようですけど、うん、戦後にどっかで生まれたわけですよ、
うん、そう
ですね、それをずっと探してたらですね、うん、明治から酒屋さんをやってる人がですね、東京にある山城屋という、まあ、大衆酒場、今でもあるんですが、この間行ってきたばっかりなんですけど、大衆酒場食堂って書いてあるんですよ。
は
ー、なんかこの辺にヒントがあるんだと、その看板、一軒家なんですけど、その看板を見てですね、
はい、
で、そこの、もうおじいさんに聞いたんですね。で、おじいさんで何代目かな。まあ、もうおじいさんでも明治時代からの浅草で、酒屋さんをやってて、それから、今、東京の下町の方でやってる大衆酒場なんですが、そのおじいさんに聞いたら、その文字を見たのは浅草だと。
ほうほうほうほうほう。
で、やっぱり調べたらですね、うん、結局、その浅草以外にはなかったんですね、当時。
じゃあ浅草発祥なんだ。
浅草の言葉としては、大衆酒場の発祥は浅草だったんですね。
あ、う、あ、ん、そうですか。で、携帯のこの字型の。
そうです。この字型のカウンターと、ま、まかない場といいますかね。
ああ、そうですか。なるほど。
だから、もともとは、そのですね、もう、立ち飲みのケースが多かったんです。っていうか、それだけ回転率が高いっていうのと、もう、そういう場所自体が少なかったんですね、酒場自体が。で、その戦後の復興期にはですね、遠くの方からたくさんの人が、もう単身赴任で来るわけですよ、はいはいはい。で、そういう人たちの食事の場所がですね、単身だからないわけですよ。だから必ず食べて、
なるほどなるほど、
それで飲んでという、それがワンセットで、で、自分たちのその同じ出身地の人がやってたりするわけですよ。だから料理もそこ行ったらいただけるということと、同じ県の人に会えるということ。それがあるので、まあ、おそらくこう早いうちにその自分たちの世界というか、なんか大事にしようというようなことになったんだと思うんですよ。だからそのすさんだ時代であっても、まあ、そこが非常に早くからその洗練されていったといい方向に行っちゃったということで、今は一番安全ですもんね、そう、大衆酒場が
ある意味だから、そこはその大衆の社交場みたいなところですよね、
そうですね、ある意味ね、で、あそこ行けば、ね、同じ方言をしゃべる人間がいるというような安心感もあるし、同じ味付けのものが食べれるということもあるわけですね、
母親は一人でも、安心して行けるし、
そうですね、お母さんを思い出したりしながら行けるわけですよ。だから、みんなでそこは大事にしましょうっていう風になったんだと思いますね、
じゃあある意味そこで酒場でそのコミュニケーション術も学べるしみたいな、
そういうことです、そういうことです、ですね、そういうことですね、
ですね、
だって慰安をでも絶対顔合わしますからね、初めての入ってでも、顔が見れるというか、知らん顔はできないんですよ。そこがやっぱり大衆酒場は違うんですね。
そこでね、いかに、こう、お隣の人とうまく、ね、その時だけでもちゃんとできるかっていうところですね。
そうですね。
そうすると、そこでの流儀っていうか、ね、対処の仕方もやっぱり、なんかこう、修行の場みたいになってきますね、それね。ある意味ね。
そうですね。そういうふうな捉え方をしてる人もいますね。
道場みたいな。
それを大学の講義に取り入れた一橋内の、先生がやってますが、
そうですか、
そう、もう本出しましたね、
そうですか、でもなんかね、そういういろんなとこで大人としての態度も磨かれるし、
そうですね、
いいですね、大衆酒場、そうか、でもそういう大衆酒場は今数的には
当然減ってます、っていうか他もどんどんどんどん広まってといいますかね、レストランやなんかね、ありますからね、大衆的なとこは、だからそれとあと駅前でその、まあ、昔は一等地でもなかったんですが、今はもう一等地ですから、そこで個人が維持していくっていうのはやっぱ難しくなりました。で、それとですね、その大箱っていうのはなかなかだから持ち得ないので、これは大きい、まあ、チェーン店とかそういうのがやらざるを得ないんですよ。だから持ち場は持ち場なのでね、
まあだからね、いろんな時代の流れとかもあるから、うん、まあね、うん、それは本当にしょうがない部分があるかもしれないけど、
そうですね、
でも、やっぱり大衆酒場残ってほしいですけどね、そういうね。
そうですね、時代の流れには、うん、合ってるかどうか知りませんが、昭和の、そうですね、記憶としてですね、うん、昭和の懐かしい、癒しの記憶としてその空間があるということだと思いますね。
なるほど。道場としてやっぱりちょっとね、まだ残ってほしいですけどね。うん、Let's get knowledge with fun. ルイさんは、嫌いな酒場って存在するもんですか？
嫌いな酒場っていうか、はい。で合う合わないはそれは当然あると思いますね。
はいはいはいはい、はい、
ただですね、続いてないですよ、その悪いとこは。
そうなんですね、
どっかいいとこがあるんですね。
はあ、
基本的にはもう食べ物美味しいかどうかということでしょう。
ああ、やっぱそこは、
美味しくなかったら続かないですよ、お店が。
やっぱじゃあ、ある意味そこは最低条件、
そうですね、
ですね。でもやっぱりじゃあ逆に好きな酒場、まあその最低条件として食べ物美味しいっていうのはあるとして、
美味しいっていうことと、あとやっぱり落ち着ける、要するに人ですね、あとは。
人。
ええ。うんうん、人が良くなかったらですね、そういうまあ店自体もまあ続けませんけど、人とのいい出会いがあるということですね。で、まあいい酒場にはいいお客さんがやっぱつくもんですね。
はあ、やっぱそういうことなんですね。
そうですね。
類は友、類は友よ。
そういうことですね。そういうことですね。
じゃあいい友をね、類は呼ぶということですけど。ね、
はい。
いいじゃあ酒場で、酒場放浪記を見ればそういうたしなみはわかるかと思いますが。
そうですね。
その上手なお酒の飲み方っていうのはどういうふうにしたらいいですかね。
お酒を飲むんだから酔いますが。
はい。
酔っ払ってでもですね、やっぱりそこにはルールがおのずとあります。自分一人でそこにいるわけじゃないので、やっぱり人に対する気の使い方というか、はい、そういうのがなかったら、まあ、まずそこにはいられないというのはありますけどね。で、あとはですね、やっぱ大人としての距離を保つことでしょうね。で、まあ、そこでですね、出会っちゃって盛り上がっちゃったからということで、酒場を出てもね、妙にベタベタっていう感じは良くなくてですね、要するに距離感、間合いと言いますかね、そういうのを保つのがいい大人の飲み方やと思います。
なるほど、なるほど。ある意味じゃあ、一期一会。
そういうことですね。
なんですよね。じゃあ、その空間内では仲良くやって、一歩出たらまあ、じゃあ、さよなら。
そういうことですね。そういうことですね。
でもなかなかこれはね、できるようで簡単にはできないのかもしれないけど、ルイさんどうやってその流儀を身につけたんですか？
いや、これはですね、ある意味ヨーロッパはその個人主義といいますか、そういうのが発達してまして、
はいはい、
自分の空間も自分で楽しむけども、人の空間もそんなにね、侵さないというような、部分をですね、やっぱ見てきた気がします。そうなんだなというか、自分もその中におりましたからね。まあでも、みんなで乾杯できるところはまず乾杯というか、特にね、テレビカメラを持ってというか、一緒に入るときはですね、仲良くなっていただかないと。
そうですよね。
それは
気まずいですよね。
気まずいのと、やっぱお客さんも、ね、楽しくないと思うんですよ。
ああ、そうですよね。なんか変なの来ちゃったな、みたいな風に思われちゃうね。
その、お客さん全然知らないわけですから。だからいきなりね、照明が入ったりなんか、ドタドタと来るわけですよ。だから、まず、挨拶代わりに乾杯をしていただいて、で、まあ今はもうそれであとは5分ぐらいで皆さんと友達になれますんで、
そうですね、そうだから僕ね、酒場放浪記いつも見るときに、いいなと思うのは必ずルイさんだから皆さんと乾杯するじゃないですか。
そうですね。
そう、あれがいいなと思ってて、
そうですね。
あれでもやっぱり普通にだからテレビカメラがない時でもあれやって、
やってますよ。
いいんですよね。だから、ね、
普通に僕やってます。
あ、そうですか。
やってます。
それで一気にこう近くなれる。
そうですね。
ですね。乾杯ってすごい便利ですよね。だからね。
そうですね。で、必ずこうグラスをね相手に当てるっていうところまでやりますけどね。
そうですよね。
今まで乾杯した人の数ってもう。ウルトラな ギネス級だと思いますね。
そうですよね、多分世界一多くの乾杯をしてる
やってます、
ですね、でもやっぱり乾杯、そうか、乾杯って乾杯ってこっちからやって、それを避ける人ってのはまずいない。
いないですよ。
ですよね。
酒持ってる人はいないですよ。
ですよね。ですよね。
も
うだから 100% に近い確率でそれはやってくれるから、で、それをやった暁にはもうね、お友達に一歩入ってる、
そうですね。
ですもんね。簡単だな、乾杯って。 すごいですね。
そうですよ。
うん。
で、まあ、変な、心というか、自分が構えてたら、うんうん、その、ぎこちないと思うんですよ、乾杯やったって。
はあはあ、
そういう人は、やらない方がいいと思いますけど。
なるほど、なるほど。じゃあそこはちょっと修行が必要かもしれないね。
そうですね、そこ行くまではね。
そうかね。でも、じゃあそこにさらっと行けるようにするためには、うんうん、どういう、なんか、心持ちとか、なんかあるんですか？
やっぱり構えないことですね。自分をもう作らないことですね。
うん、
で、もう今まで面白いと思ったのは、今幼稚園でですね、類ごっこというのが流行ってるっていう、そういう保育士さんが僕のトークショーの時来てて、子供たちがね、やるんですよって、後ろ手を踏んで歩くんだって。で、歩いてって、ジュースでこうやって乾杯するんだって。そうすると、子供たちが友達になるんだって。
ああ、そうですか。
うん。だから、いいなと思って、見てますって言ってました。
へえ、もう世代を超えてますね、それね。
そうですね、幼稚園でルイゴッコ
ルイゴッコジュースでも友達になれる
なれるということですね。
あら、これすごいいいコミュニケーションツールじゃないですか。
そうですね、これだから大人になったら飲んでいただいてというね。
ね、で仮に飲めない人でも乾杯はね、
そういうことですからね。
ですよね。
そういうことですね。
そうですか。へえ、じゃあそこから生まれて、こう近しくなって楽しいひとときがそこで過ごせるという、
うん、そういうことですね、
なるわけですけど、
だから、飲めない人が無理に飲むこともないですよね。
そうですね、
これはね、
別に無理強いする人は
全然ないですね。
ないですもんね、液体であればいい
かもしれない。そういうことですね。
ですよね。ね、まあ、だからいろんな、そこでいろんな楽しいエピソードがこう生まれてくるわけですけど。
そういうことですね。
うん、最近、直近でなんか、これなんか面白かったな、みたいなエピソードって、どんなのがあるんですかね。
いや、もう、ありすぎてと言いますか、特に今はですね、いろんなとこ行くとですね、外国人の観光客が多いんですよ。
ほうほうほうほう。
それで、まあ、新宿でもそうだったんですが、いきなりイギリス人のですね、お父さんと、モデルさんみたいな娘さんがいました。二人が来まして、
はいはい、
ルイさんって来るわけですよ。見てるんですね。
イギリス人親子
も。イギリス人も、そうだし、フランス人も、そうですね、僕のトークショーの中に、ものすごい人数限定でやったら、その中に一人入ってるんで、なんで君やるのって言ったら。
見てるって。
知ってるんですよ。ね、いつの時代にパリにいたみたいな話とかね。だから随分詳しいのと、もう外国人のファンがかなり多いんですね。
なるほど。
それはその想像を超えてました。で、それも最近何人もそういう方とお会いしたので、いきなりそうですね、この間高知城に登ってたら近くでですね、アメリカ人なんですが、要するに韓国系のアメリカ人、向こうに、移った人ですね。それが、自転車が急に止めて、まあ、自転車を借りて、いろいろ市内を回ってたらしいんですが、その時に、見てますみたいな話になっちゃって。だから、そういう話を聞きます。韓国からわざわざ飛行機でですね、新宿の、僕の番組でやったお店まで行って、それで、飛行機乗って帰るという。
そのために来る。
そのために2700円かな。なんかそれ飲んで帰るとかね。そういうのはめっちゃ面白い、
ね。面白いですね。
ですよね。
もう洋の東西を完璧に超えてます、
ね。そうですね。
本当ね、地球規模でみたいな話になってくる。はい、
うん、
まあでもね、本当酒、旅、俳句、まあ今後も、変わらず、間違いなく変わらず、これがもう三本柱に、ルイさん、なってくると思うんですけど。
う
ん、
そうですね、
うん、どうなんでしょう、最終目的地とか、最終着地点みたいなのっていうのは。
もう、旅を続けるってことですね。だから、まあ、延々と動く間は、ずっと旅をし続けます。で、それをネタにと言いますかね、それが一つの自分の創作の、ね、ヒントになってるので。
なるほど。
だから旅は延々と続けたいですね。つまり延々とその書き続けたいということですね。
じゃあ最終的には旅に病んで夢は。
そういうことですね。
枯れのぼっていう。
そういうことですね。
いうこと
駆け巡るって
。そうですか。そこに最終着地点があるのかもしれない。
そうですね。
酒飲み諸子。まあ、ね、日本つつ裏裏どころか世界中にいっぱいいるわけですけど。そんな酒飲み諸子に、ルイさんから送る言葉ってのはどういうことですか。
はい、酒場詩人の流儀の本の帯にありますが、こういう一句をどうでしょうかね。グッバイをカバンに詰めて冬の旅。
グッバイを
カバンに詰めて、こういう心境でですね、旅をする人の心境、これは一番表現してると思います。そういうのをこれからどんどんやって、そういうね、仕心といいますかね、心に持って旅をしていただきたいなと思いますね。
なるほど。やっぱり旅と酒はやっぱセットにすべし、
そういうことですね。
そこですね。まあもちろんね、自分のとこでゆっくり飲むのももちろんいいんでしょうけど、できうるなら、
そうですね、
旅を必ず一緒につけてみたいな、
まあ、そのグッバイっていうのはやっぱり出会いと別れっていうようなこととかあるよということで、そういう生き方もぜひやってみようじゃありませんかということですね。
それは間違いなく楽しいですよと、
そういうことですね。
いうことですね。なるほど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
そうですね、もう亡くなりましたが、やっぱり絵の先生ですね。あの子供の頃にシュールアートのですね、絵を教えていただいた先生、で会おうと思ってですね、行ったんですよ。そしたらもう成果もなかったんです、なかったっていうか、もうしない、別のところに移っちゃってたんですね。それもなかったのと、ただその同じ先生に、あの先生には僕も絵を習いましたっていう人には会いました。それも高知の方なんですが、あの先生っていうようなこともありまして、僕やっぱりそれがあってよかったかなと思います。っていうのは、その外国、一番遠い、自分にとっては遠いところの文化と出会うきっかけを作っていただいたんですよ。だからやっぱり遠いところの文化と、あのね、土着の文化とぶつかった時に初めて花開くことがあると思います、そういう文化的な部分では。だからその一番遠いところを持ってきていただいたその先生、これはやっぱり一番あの思い出に残る先生ですね。
というところで遠い世界を見せてくれて、
そうですね、
近づけてくれた、
はい、
確か龍馬の最初の先生って絵師でしたかね。なんか外国を見せてくれたのが、まあでもね、そういう世界を見て、ルイさんの場合はその絵の先生が引き付けてくれて、
そうですね、そういうことですね。まずそういうのを垣間見せていただいたっていうことが、すごい子供の頃ですから好奇心を持つわけですよ。それでとにかくその個性というかね、そのまあ一人でというか、真似をすることも本当は良かったんですが、とにかく、こう大事にしなさいということを徹底して教われたので、絵を描くときはですね、本来なら、物まねから始まった方がというか、良かったんですが、最初からそれをしなかったんですよね。だからまあ、とにかく唯一無二ということがあったので、どっかで似通ったものがあると全部それを否定してました。でも、それ実は間違ってまして、いきなり子供の頃シュールアートをですね、見てですね、そっちの世界に入るよりはもうちょっとなんか印象派の絵でもね、ほんわかしたような絵でも入ればよかったのに、全然いきなりダリの世界ですからね。
そうですか、なるほどなるほど。でもいきなりそこに持っていくみたいな。
そうなんですね。
でもある意味そこがすごい、なんか今のルイさんの原点みたいな、
そういうことですね。
です
なっちゃったんですね。
なっちゃったんですね、結局まあそうなっちゃったんだからっていうところ、
そういうことですね。
ですよね。
そういうことですね。
ですね。はい。わかりました。ラジオ版学問のすすめ。本日は酒場詩人吉田瑠衣さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。い
や、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。酒場詩人の吉田瑠衣さんをお迎えしてお送りしました。吉田瑠衣さん、酒場詩人、まあ酒場放浪記もよく見てますけど、いつも楽しそうなんですよね。いつも楽しそうに乾杯をして、いつも楽しそうに去っていく、あの一人酒はやっぱり憧れますね。そしていかにも楽しそう。いや本当ね、でも酒場は男の道場、男を磨く道場というね、言葉もありましたけども、ちょっとそこでまた修行し直すべしだな、楽しくね、楽しく修行し直すべしという感じでございますね。まあ1日2章3章はなかなか続けられないかもしれないけど、まあ 身の丈に合った感じでやりたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。